熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、今週も熱血教えて中澤先生スタートしますけれども、もう11月もね終わりますよ。もう12月まだなってないけどありますね。皆さんいかがお過ごしですか。私もですね、まあ寒く、だいぶに寒くなってきて、季節もですし、まあ年末は何かしらね、やっぱりこう案外ね、11月ぐらいまでなんかこう行事というか、行事って言い方古いですかね、予定がカンカン詰まってて、なんか忙しい雰囲気あるなと思ってたんですけど、なんか実になってもあまり変わらずに、なんかこのまま年越してしまいそうな雰囲気でですね、やっぱりなんか最近まあね、もう世の中普通になったって言うとあれですけど、こうみんなで集まってとか、セミナーだったりとか、なんかこうミーティングだったりとかっていうのをすごい増えてきて、だからもうオンラインとね倍になってて、結構そのまあリアルでやる回も結構増えてるんですけど、結構自分がいつも言うようにいろんなとこで行ってるんで、距離が結構遠いんですよね。そうするとね、結構行われる日が日曜日だったりとか土曜日だったりっていうことが多くて、なんか土曜日日曜日にこう仕事っていうかね、そういう回が入ってくると、なんか一週間あっという間に終わっちゃうとか、どこが切れ目かわからなくなっちゃって、いつの間にか次の週になってるってことが案外多くてですね、はい、という流れなので、で考えるとあれと思って12月見てみたら、もう年末まで、まあ、あんまりね予定しかなくて、ちょうど来週もね、サンエネオフェニックス千葉ジェッツ戦の川森試合がありまして、その次にちょっと私がやってるセミナーが東京かなであって、でなんか塾の会議みたいなのが次の週あってみたいな感じで、まあそうですね、まあそんなこんなで、あっという間に多分12月も暮れていってしまうんですけど、まあ今年はね本当に12月になったらね、ちょっとね、また1年の振り返りと来年に向けてっていうのをちょっと今年は気合い入れてやろうかなって思ってますので、まあ中澤もですね、この番組もねだいぶ長くなってきたんでね、あんまりこうね、普通にこう毎年毎年こうなんか年末を迎えて、普通にこう番組をやっていくっていうのが繰り返されてるんで、ちょっと今年は12月迎えるにあたってですね、まあこの11月最後締めくくりつつ、新しい思いでいきたいなと思ってますので、またね、皆さんにもいろいろと、お伝えしてしながら、しっかり11月締めて12月向かっていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみにメッセージを募集しています。メッセージは熱 @843fm.co.jp またはヤシノリ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
こんにちはは
Hello
さようならは
See you
どうぞよろしくは
幼児から社会人まで使える英語を教えます。エイエイゴー中澤塾英語スクールアニー
Come on join us
英語スクールアニー。
は6時6分です。ここからはイブニングニュースをお伝えします。イブニングニュースボディショップとなみ豊川信用金庫の提供でお送りします。ニュースは安田さんです。お願いします。
お伝えします。石破総理大臣は今日所信表明演説を衆議院本会議で行い、演説では自民党派閥裏金事件を受けた政治資金規正法再改正などの政治改革について、法整備を含め年内に結論を示す必要があると訴えました。また年収103万円を超えると所得税が生じる年収の壁をめぐり、来年度税制改正で議論し引き上げると明言しました。ロシアのプーチン大統領は28日、ウクライナ軍がアメリカ製のミサイルエイタクムスでロシア西部クルスク州への攻撃を続けているとして、今後も侵略行為があれば報復すると警告しました。またプーチン大統領は標的に応じて兵器を選択するとし、最新式の中距離弾道ミサイルの再使用もほのめかしました。高い日本語能力を身につけた外国人材の育成と教育環境の充実に向け、文部科学省は国の認定を受けた日本語学校への投資を促進する事業に取り組む方針を固めました。関係者が明らかにしたもので、日本語学校を中核とした企業や大学、自治体との連携体制を構築します。来月開幕の全国高校サッカー選手権への出場が決まり、強豪として知られる山梨県甲府市の山梨学院高校のサッカー部員らが修学旅行中の宿泊先で盗撮行為に関わったとして停学処分になったことが分かりました。学校は盗撮行為が部活動外での事案だと指摘した上で、選手権への出場については部が判断するとしています。おしまいのニュースです。新幹線で東北と北陸を直通で結ぶ臨時列車が今日、新型コロナウイルスの流行を経て5年ぶりに運行されました。臨時列車は東北新幹線の盛岡駅から北陸新幹線の敦賀駅までの限定1往復で、 JR 東日本の担当者は能登半島地震からの復興に向け、東北から多くのお客様が能登を訪れ、地元が元気になってもらえればと期待を込めました。以上、この時間は中日新聞社情報提供のニュースをお伝えしました。
車の板金塗装はボディショップトナミ。車をぶつけてしまった、ぶつけられてしまった、事故でお困りの方はお気軽にボディショップトナミへ。お見積もり無料、代車無料。お問い合わせはボディショップトナミ、電話0532451925。
親から子、子から孫へ受け継がれていく歴史も大切な資産。カワシンはこれからも各種ローン、お預け入れ、資産運用を通じて豊かな暮らしをお手伝い、皆様の暮らしを見つめ、地域の歴史とともに歩み続けます。豊川信用金庫。
イブニングニュースボディショップとなみ豊川信用金庫の提供でお送りしました。続いては天気予報です。日本気象協会が5時に発表した最新のお天気です。愛知県東部、今夜の天気、西の風やや強く、東三河南部では西の風強く晴れ、夜の初め頃曇り、降水確率ですが18時から24時 10% となっております。愛知県東部、明日のお天気、西の風やや強く、海上では西の風強く晴れ、時々曇り、降水確率ですが0時から6時 10%、 6時から12時 10%、 12時から18時 10%、 18時から20時 0% となっております。トランシの朝の最低気温は8度、日中の最高気温は13度となっております。現在豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市には強風注意報が発表されています。以上、天気予報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路の状況です。東名高速道路下り、名古屋インターチェンジ付近渋滞 18km となっております。同じく東名高速道路下り、岡崎インターチェンジ付近渋滞 2km となっております。名神高速道路上り、小牧方面一宮インターチェンジ付近渋滞 3km となっております。同じく名神高速道路下り、西宮方面一宮インターチェンジ付近渋滞 4km となっております。伊勢湾岸道上り、豊田方面名古屋南ジャンクション付近、ジャンクションインターチェンジ付近渋滞 10km となっております。伊勢湾岸道下り、四日市方面名古屋塩見インターチェンジ付近渋滞 12km となっております。続きまして東三河の主な一般道路の状況です。国道1号線東行きに、国道1号線西行き、豊橋梅田橋西付近渋滞 1.6km となっております。国道259号線伊良湖行き、豊橋富本町付近渋滞 1km となっております。以上、日本道路交通情報センターが先ほど発表した道路交通情報をお伝えしました。引き続き熱血教えて中澤先生をお楽しみください。
わかるからできるを目指す、地域密着、学校密着、わかるまで熱く指導、それが私たちのモットーです。学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、選ばれるのには理由がある。中澤塾。
時刻は6時14分です。小倉スタジオから生放送でお届けしていますね。まあなんか渋滞今日はそんなにですかね。なんかあの富本町の渋滞さっき通ってきたんで、なんか自分が通ってきたところ
なかなかできないですよね。
はい。すいません、変な話ですけど、なんかはい、経験ってね大事だなって思いますけどね。はい、あのまあ渋滞でした、確かに。はい、あのなんか昨日かな、なんかあのやっぱり塾ってね、あのやっぱりこういう時期ってあの年末に向けてですね、まあテストも当然ありますし、まあいろんなことを、聞かれて、まあ僕がたまたま先生と喋ってて、まあ相談ね受けてる立場なので、まあいろんな話をしていくんですけど、あのやる気がなかなか出ないね。あの当然その皆さんのご家庭でも、まあそれってあの子供さんだけじゃなくて、大人の方とかもあると思いますね。なかなか気持ちが乗らないとか、なかなかこうね前に進まないとか、まあ特に勉強は分かりやすいじゃないですか。で、だんだんまあ正直その昔っていうとちょっと言い方雑なんですけど、まあじゃあ勉強の量ってどうかとかね、勉強の質どうだっていうところで言うと、まあそれぞれの子たちにとっては。場面って違うので、例えば30年前と100年前とか50年前とか15年前って比べても、まあ違うに決まってるんで、当然その都度子供たちの気持ちっていうのは同じであっても、あのやってる内容とかね、どういうことやらされてるかっていうのはまたちょっと違うし、まあ、あの学校に対しての望み方とか、あるいはまあ塾に対しての通い方とか、まあそういうのも変わってくるんで、 まあそのどのぐらいの量やってるから、あの今の子たちは楽だとか、あ今の子たちの方がいろいろやることがね、例えばいろんなツールだったりいろんなものが増えるから大変だとか、まあそれも一概にはちょっと言えないと思うんですけど、まあただやる気になるならないっていうのはどこの時代もね同じだと思いますけど、まあ私結構ね、あのどういうこと、まあどういうなんかアドバイスとかねするかっていうと、まあ最終的に必ず自分でやるっていう言葉をまず発してくださいっていうんですね。発するようにしてください。要は子供たちがやるときもやりなさいっていうのは言えるんです。僕らはいくらでも、それは僕らの気持ちも あるんですけど、最終的に自分でやるっていう答えを必ず導き出してくださいって話をよくする。でたまたま昨日もそんな話をしてたんですけどね、要は勉強するかしないかっていうところで言ったときに、まあ大概ですよ、勉強した方がいいって聞いたら勉強した方がいいですかね、うんって言いますよね。まあスタジオもうんになっちゃう、だやらない方がいいっていう人はまあ少数派でいるかもしれませんけど、まあ大概いるって言ってね、うんって言うから、まあそうすると、まあ、した方がいい、した方がいいかしない方がいいかって言ったら当然した方がいいっていう、まあした方がいい理由っていうのはまたちょっとまたね別の機会に、まああと今日も熱血トークあるからそこで喋ってもいいんですけど、するって言った時にした方がいいって当然言うと思うんですけど、じゃあするかしないかって聞いたら当然まあするってみんな言うんですよ。もう僕が塾やってきて塾に来た頃で子で勉強するかしないかでしたくないって子はいますよ。でもした方がいいかいけないかで しない方がいいって答える子はほぼいないんでいなかったです。塾来てない子はわからないですけど、僕は会った中では。なので、まあ、基本的にした方がいいんだったらどこでやるか、例えば家でやるの、学校でやるの、塾でやるの、家じゃできない、学校でも難しい、じゃあどこでやるって一番いいとこどこって塾って大体言ってくれるんですよね。そうするとじゃあ誰がやるのって言ったら、まあ、誰がやるのって言ったら先生っていう人はいないので、大概誰がやるのって言ったら大体生徒さんが自分でまあ自分でね答えるじゃないですか。まあちょっと誘導尋問的な感じもするかもしれませんけど、まあそういうふうにちょっとこ整えていってあげるんですよね、環境をね。今の置かれてるだやりたくない嫌だっていうのは一番根幹に例えばある子がいたとしても、まあ、やりたいって子もいるかもしれない。だけどやりたくなかったとしても答えとしては全員同じになるんですよね。勉強した方がいいかいないか。当然やりたくなくてもやりたくても答えとしては勉強した方がいい。ね。比較的ね。で、勉強した方がいいけど誰がやるのったら自分。それも間違いない。はい。じゃあどうする？じゃあどの場所でやるの？家でやる。学校でやる。でも家でやるってできるんだったらもう塾では来てないわけですから。当然。ただもう選択肢はもう学校でやるか塾でやるかしかないけど、学校はまあ当然通ってるから、まあ塾でやるっていうことになるでしょうね。そうすると、じゃあどうするとね、塾でやるんだったら、まあ本当に一生懸命やるんだったら手伝うけどどうするって手伝った方がいい、手伝った方が良くないって、ね、聞くんですけど。そうすると手伝った方がいいってみんな言ってくれるんで。自分ね、自分がやる気なら、先生はいくらでも手伝うよって言うからいつもスタートします。ですから基本的には本人たちは誰がやるのって聞いたらどうする、やるやらないって言ったら当然やるって答えてくれることがほぼ多いです。そうじゃない時もありますけど、でもまあまあほぼほぼだけど、何が言いたいかというと、まあ、この私のトークはあれなんですけど、やるって自分でやるって答えたものに関してはやっぱり僕らはすごく言うこういうなんか気持ちも持ってきやすいし、まあ、やる気にさせやすいんですよね。だから自分でやるって言ってるから。だから誰がやるのって言ったら自分っていうのが一番いい。やりたくない、やりたくない、やりたいかやりたくないかっていうのは気持ちだけど、それは気持ちなので、その時僕らだって、中沢ですらやりたくない時は山ほどありますから、当然。そうない。気持ちはね、やりたくないとかやりたいっていうのは当然、ありますよ。だけど、実際やるかやらないか、ね。最終的にそれやったかやらないかっていうのはまた違う結論じゃないですか。だからそれに向かっていくための最短ルート、まあ要はやるってことに持っていってあげるっていうのが大事で、うん、やらない気持ちなんかみんないっぱいあるから、そんなやりたいわけないですからね、そんな勉強っていうものがね、やりたいわけないなんて私が言っちゃダメですけど、やりたい子いると思うんでね、まあ気持ち的にその勉強みたいなものっていうのはやっぱりこう強いて勤めるから、当然その日本で字のごとくして言うと、まあ当然ね、なんか遊びとは違って、なんとなくこう重ねていくもんじゃないですか。やっぱり気持ちがね入りにくいものではあるかもしれない。 あの、面白いことか楽しいことはやっぱり、あの、自然にね、やり始めたりとか、楽しくなってくるってことはあるんですけどね。うん。まあ、そういうふうな話をして、だからまずは本人に、本人がやるっていう言葉を出させる。まあ、要は家でもそうですよ。あの、保護者の方にも言うんですけど、誰がやるのって時に自分がやるっていう言葉はまあ一番最初に大事。その後で、まあそれを、できないかもしれないじゃないですか、当然。言った通りに。まあそれはもう想定内ですよ。だから僕らがいる。だから親御さんがいる。だから周りがいるっていうことで手伝ってあげる。だから私たちは口を挟むんですよ。だって頼まれてるから。自分じゃできないから、ね、あの、要は塾来るわけなんで、だったら僕、先生は、あなたを手助けしないといけないねってことだから僕らの立ち位置が明確になるわけですよ。当然ですけど。はい。だから、話は聞いてもらう流れになりますよね。はい。わかりますかね。なんかまあ簡単な話なんですけどね。まあ、本人が やると決めれば、私たちは手伝えると。はい。まあ別にあの、やれと言ってやるのもいいんですけどね。別にそれはそれで、まあ昔私もやれと言ってやらされたことは結構あった気がしますが、とても嫌なものもいっぱいあった記憶もありますよ。まあ言ったかもしれない。ピアノもやりたくなかったしな。8時だよ、全員集合の時間に必ずピアノのレッスンやれと言われるんです、私ね。まあ、小1からやってたんで、一応中1まで一応ピアノやってたんですけど、まあ今風貌からするとピアニストなんていう、おこがましくて言いませんが、あの、ね、一応レッスンなんか受けてたんですよ。で昔だからちょっとまあ、あの、あれですけど、まあまあ、バシバシ怒られてたわけですよ。8時では全員集合って言っても世代違うからね。でも有名なお笑い番の番組があるわけですよ。土曜の8時に、8時だよだから。その時間にね、応接間入れられてですね、私はピアノのレッスンをするわけですよ。出てきちゃいけないって言われるんですよ。でも隣からその番組の音が聞こえるんですよ。家族はみんなそれを見てるんです。どうします?レッスンなんかやってられないじゃないですか。でも弾かないとバレますよね、レッスンだからね。もしくは練習だから。なんであんな時にやらせたんでしょうかね、親もね。で、未だに疑問ですよ。先生をこんなに長くやってるのに。はい。だからまあ、あの、そういうこともありました。ねえ、見れなかったもんな。なんでだろう。なんであの時間だったんだろう。別に、夕方でもよかったはずなの。夕方は確かね、タイムボカンとか、ガンダムの最初の頃の番組やってた気がしますね。土曜日の夕方で。そう、記憶では。それはなんか見てた気がするんですよね。なんであの8時だったのかな、見せたくなかったのかな。でも親は見てましたからね。家族でね、家族って僕抜いてね。はい。まあまあ、あの、何の愚痴なのか分かりませんけど。まあそういうこともありましたんで、まあ全てやりたいってわけではないと思いますけどね。まあ今になってみればまあいい思いだし、まあ、あの、感謝もしてますので、まあね、あの、そんな時もあるかななんて思います。まあちょっとあの、昨日ちょうどそういうね、子供たちをやる気にさせるみたいな話をしてたので、ちょっとお話なんかしてしまいました。はい、この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に一曲をお届けします。お届けするのは、桑田佳祐、悲しい気持ち。 失礼しました桑田佳祐悲しい気持ちをお届けしました。時刻は6時27分です。今週は5週目なので熱血トークでーす。はい、ということで5週目ですよ。熱血トークって言ってね、まあ暑いのが売りではありますが、さっきからね、熱血トークじゃなくても熱血トークのようなこと喋ってるんで、基本的にどこからがってこともあるんですけど、まあせっかくさっきねちょっとなんか話してたので、まあ勉強って難しいけど、これこういろんな考え方あるんですよね。勉強って何とか、勉強するって言って、で、どういう大きいじゃないですか、勉強ってくくりって。だからまあみんなが言ってる勉強って、まあ学校でやる宿題とか、例えばやるべきこととか、まあなんていうのかな、やらなきゃいけないことかなっていうイメージは強いかな。で、学校行って通ってね、じゃあ例えば体育が好きなのか、体育は勉強の中で一番好きとか言うけど、まあそれもだって勉強は勉強ですけど、まあだけどね、まあ例えば私もそうですけど、年を取ってきて、例えば自分のために本を読んだりとか、まあいろんなことを学んでいくってことも勉強ですし、まあ勉強ってその時のね、自分の中でこう、やっぱり思う像っていうのはいろいろあると思うんですよね。だからまあ、そうしてこういうぐらいの年代になってくるとね、勉強しなきゃいけないなって言っても、じゃあ何って言うとね、理科や国語や算数やるわけでもないので、まあ、そういう使い方するとね、本当に勉強って言葉ってすごく面白い言葉ですよね。私はすごいいつもその子供たち触れていく中で、大概はでもテストのためとか、例えば宿題っていう概念で喋ってるけど、じゃあうちでいうマインクラフト使ってプログラミングの勉強してる子たち、勉強ですけどね、確かに。だからもう要は学んでることって全て多分勉強というワードで置き換えることできるんじゃないですかね。でも学ぶって言っても何でもいいじゃないですか。例えば、そうだな、海外のことを勉強するとか、お金のことを、金融のことを勉強するとか、別に例えば野球のことを勉強するって言ってもね、別に
場面変われば、
まあ要はその内容はともかくとして、そういうふうな形でまあ要は学びを続けていくことですね。まあイメージとしてはそういうふうに捉えていくと、まあ喋ってる場面でだいぶ言葉って違うのかなって思いますね。うん、まあ塾でね、勉強しなさいなんていう時は大体まあ宿題やりなさいみたいなワードにほぼ近いからだけどじゃあなんで勉強するのってよく聞かれるんですよね。なんで勉強するのってね。でも勉強っていうところの取れ方を、宿題と思うからなんで勉強するの、なんで宿題やんなきゃいけないみたいになるけど、じゃあ例えば本読んでる、例えばどうだろうな、私たちが大きくなって、大きくなって成長して、私ぐらい年になって、じゃあなんかアメリカの歴史について勉強しようって思った時に、なんで勉強するのなんていう理由はいらなくないですか。知りたいからじゃないですか学びたいから。だからやっぱりそういうことなんですよね。だからまあ知りたい、学びたいで、ある程度ですね、勉強だから、勉強っていうとの捉え方として、言葉がそのやらされてることとか、その、まあ、宿題的な意味合い捉えていくと、どうしても広がりが薄いんですけれども、子供たちが言ってることもそうなんですけど、まあ要は学んでいくこと自体が全て勉強と置き換えるわけじゃないですか。だからその学ぶと分かるんですよ、その必要性とか。だから例えば一つの教科に対してとか、算数が嫌いとか、国語が好きとか、漢字側の勉強とかってあると思いますけど、まあこれ何でも置き換えることができて、野球の勉強だったりね、サッカーの勉強だったり、アメリカのサケット勉強だったり、例えばラジオ局の勉強でもいいかもしれないけどね、内容は本当にそのことで変わるから、勉強をしていくばしていくほど、その勉強というものをですね、まあ、何かのことを知って、学んでいけば学んでいくほど、いろんなことを多分知ることができる。うん、知るきっかけになるし、さらにもう自分の頭でいろんなことを考えていくっていうことで、広がっていくものなんですよね。だから、よく言うんですけど、勉強すればわかるよって言うんですよね。勉強すれば、例えば言葉を喋れれば、例えば漢字が読めれば、選択肢も増えますし、その気持ちの持ち方としても、例えば、触れていくものも増えますよね。言葉を使って、じゃあ本読めば、また世界が広がっていくんですよ。 とね、知らないことも知るようになりますよね。まあ本読んだりとか、例えばまあネットで検索してもいいですよ。言葉として誰かからおじいちゃんおばあちゃんが話を聞いてもいいですよ。話を聞いたことによって知ることが増えて、さらにその知ったことからいろんなことが考えれるようになって、どんどん世界は広がっていくっていうことになりますから、私は結構その自分を大きくしたりとか広げていくっていうのが、そのどんなものでも知って、それを学んでいくことっていうのは、まあ、自己成長って言うとちょっとね、言い方が、確実的になっちゃうけど、まあ、大切なことかなって、成長していくのには思いますね。うん。だから、まあ、なんで勉強するのか分かるわけないですよね。だって、何でも勉強なんだから。だっていうか、すべて学ぶことじゃないですか。すべて学んで、気持ちの問題なんですよ。辛いかどうかとか、やりたくないとか、やりたいとか、まあ、そういうのはあるかもしれないけど。全部そうなんで、基本的に学びは止められないんですよ。だって全部学びじゃないですか。例えば、どうだろうな、おさむくんちに遊びに行く時の道だって学びじゃないですか。どうやって行くのとかね、タクシーで行くのとか、バスで行くのとか、電車で行くのとかね。じゃあ行く途中になんかお店があったらとかね、お土産買わなきゃって、お土産買う、じゃあ何買うのとか、そういうのでもやっぱり考えていくことっていうのは大事だし、まあ、言い方変えれば全部学びじゃないですか。なのでそんなことですらそう思うんで、だからもう言葉を知ったりとか、まあ、そのいろんなものを、漢字を知るとか、計算をするとかっていうことで広がっていくと、まあ、その分いろんなことが広がっていくものかなと思いますね。なんかね、例えばまあ、スポーツ選手とかもそうかもしれない、逆になってくるんですよね。卓球選手なんかよく僕も見てて思うんですけどね、卓球上手じゃないですか。でもともと例えば中国語とかさ喋れてないと思うんですよね。だけどやっぱり留学行ったり、したりということでね、インタビュー受けてる方いるじゃないですか。もともとできたかどうか置いといたとしても、やっぱりそういう環境に身を置いてくると、やっぱ言語も習得したりするわけですよね。まあそれはスポーツ選手で英語もそうだと思いますけど、そうすると英語を話せるから別にそのテニスやってるとか、英語を話せるから外国行ってるっていうことではなくて、テニスやってて海外に行って英語を使うようになって話せるようになるみたいな形でしょ。っていうことは、別に英語を話さないとテニスができないわけじゃないから、テニスをやってたら英語を話せるわけでもない。ということは、まあ、別に全部連動してるわけですよ。どっち行っても、結果としては順番が違ってても、順番が逆でも、やり方が違っても、最終的に、例えば英語話せるってところまでは行ってるわけなんで、だからやり方っていうのは本当にいろいろだし、触れ方もいろいろなんで、それに対して好きや嫌いが出てくるのは当然だから、どういう触れ方でもいいと思うんですよね、私は。うん。だからたまたまそうなってるってことなんで。うん。だからまあ、結果逆になってますよね。うん、好きなことやって、からもしかしたらその人は英語をむちゃくちゃ嫌いだったかもしれないけど、ね、河村勇輝君もそうですよ。NBA で活躍してるとしてもですよ。うちでね、少しオンライン英語やってたこともありましたけど、やっぱその時にやる気が違いますからね。でも多分海外行くためにやってたんでしょうね、その時はね。で、話したいから話してたわけじゃないし、別に英検受けたかったわけかもでもないと思うんですよね。やっぱり海外で活躍するためにやるっていうのがあると思うので、だからまあそういうところで言うと、まあ、いろんな可能性っていうのはどこから生まれてくるかわからないけれど、これやったからこうだ、あれやったからこうだっていうふうに決めていくっていうのはなかなか難しくて、だから目の前に出てきたものをこなして、目の前に出てきたものに触れて、まあ、学校なんか特にそれを整理して与えてくれてるから、それをきちっとやっていくことで自分が成長できて広がっていく。その中で選択肢が増えていく。まあ、選択肢ってのは自分の気持ちに沿うものができるようになってくると思うんですよね。そうするとそれに対して自分が前向きに進んでいけるようになるということなので、結構選べるし、選択肢を増やすためにも、やっぱりこの今の学校で学ぶとか塾で頑張っていくっていうのはすごく大事かな。うん。ただ人間なんで、その選択肢が増えるために世の中耐えられるとなかなか大変だから、なんか壁が乗り越えていかないとなかなかできないんで、受験があったりとか、まあ成績つけてもらったりとか、定期テストがあったりってことで、そういうちょっとずつの壁をね、超えることで、まあ無理やりではないけど、ある程度その学ばせていくっていう環境を作ってくれてるのが学校だと思うので、うん。ただまあ、捉え方によっていろんなことをね、教えてもらって、いろんなことを学べて成長できるっていうのは非常に人間としてはすごくね、いいですよね。だから私はね、 それはちょっと自分でも思うんですけど、はい、なので今日はですねちょっとあの勉強という大きい括りになるんですけど、はい、勉強した人だけあのでなく勉強って何全てのことに関して学ぶことができるっていう意識を持っていくと、あのその中で自分の中で、選べる選択肢を持てるもの、ね、やりたいことに対して進んでいけるために、なんていうかナチュラルにこれを受け入れてもらうといいのかなって、ちょっと思います。まあ、そのお手伝いをね、の一旦私たちが担ってるっていうことなんで、はい。ということで今日はちょっと勉強の話なんかしようとするので、これねあの本当はねセミナーで2時間ぐらい喋らなきゃいけないんですよ。なのでちょっと かなりあのラジオ用にあれあの短くしてますけれど、また機会があればお伝えしたいと思います。以上熱血トークでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時39分です。エンディングの時間となりました。はい、今日はなんか中澤先生らしく勉強の話なんかしちゃいましたけどね。まあね、自分も振り返れば皆さんどうですか。まあその勉強っていう観点というか学校のテストの勉強かな。うん、まあ僕もね、あのすごい子供たちをね、そのやりたくないとかやりたいとかもいろんな子いたけど、まあ確かにすごい手伝ってきてる。まあ人数は多いですよね。確かにその手伝うっていうか、一緒に勉強するとか一緒にっていうのは、だからまあいろんなパターンがありますしね。ただやっぱり小さいお子さんとかは結構なかなかそこまでたどり着け、まだ子供って言っても子供さんなので自分の中で選ぶっていうところまでたどり着いてないことが多いので、あの私はどっちかっていうといろんなものをいっぱい与えた小さい頃にはどんどん触れさせてあげるっていうのがいいかなと思うんですね。その中で、本当にこう選べるようになるために経験をいっぱいさせてあげる、それが一番あのちっちゃい、特にちっちゃい子たちはそれが大事かなって思いますね。だからよくあの言うんですけど、あのやらした方がいいかいけないかっていうところの判断難しいから、親御さんがやらしたいと思うとなったらそれやらせてくださいと。あのだってまだ自分がだって生きてきて親御さんがね、自分がやった方がいいと思ってることですから、当然それはさせてあげた方がいいですよっていうふうには言います。はい、あの何がいいか悪いかっていうのはそこの部分っていうのは非常にねあの難しいとは思いますけどね、私はそういう尺度でちょっと見てることが多いかな。迷ったら全部やらせてくださいとも言いますでもそれは大変ですよね。ありがとうございます。なんかねちょっと元気に手を振っていただきました。なんかいいですね、なんかやる気になってきました私も。はい、まあね、ちょうどいいやる気の話からそんな感じで今ねあのスタジオで手に向かって手を振っていただいたりするのを見るとやっぱりあの私もちょっと頑張ってまたこういう話をしていかなきゃいかなってタイミングだと思いましたんで、はい、まあということで、あのまあ難しいですけどね、あのなかなかこうやらせるっていうのはね、ですけどまあそういうふうに思ってます。で結構相談を受けるとそんなふうに言いますけどね。まあだんだんね、でもね気持ちが出てくるとそれをやりたくないとかやりたいとか出てくるじゃないですか。どうしても親御さんがやらせたいとか本人がやりたいっていうとことか、ここまではってところの基準ってやっぱりちっちゃくはねなかなか決められないんですよね。なのでまあその時に後になって、じゃなくてまあその時は親御さんの判断で私はいいですよってよく伝えるんですね。最終的にはだって子供たちがみんなで自分で判断していく時っていうのは絶対来ますから、はい、まあそれまではね与えていただくのはいいんじゃないですかって言いますね。はい、役に立つ立たないっていうのはわからないんですよ。わからないっていうのは何がどこで連動して何がどういうふうにきっかけ作ってるかなっていうのは全くわからないんですよね。私もよくね写真見るとですよ、真っ裸になってね崖を登ったりとかね団子作ったりしてる写真いっぱいで見たんですよ昔。これ何の役立ってんのかなって分かんなかったんですけど、まあでもね裸になって団子作るなんて経験はちっちゃい頃しか今は捕まっちゃいますからねできないし、まあそのねなんか何でそうなったのか分かんないけど楽しそうでしたから、まあ それもね何かのきっかけになって今の私があるんでしょうからね、いいなと思ってまあそういう経験っていうのはすごくねやっぱり今の私たちは測れないところでいろいろ影響してる場合もありますからね、はい、ということでこんな気持ちを持って、年度締めくくりたい、来月はねちょっと気合い入れて締めくくりでアニーグローバルエデュケーションとしてもちょっとまあそういう思いをさらに深めていきたいということで、まあ、今日はちょっとやる気のある話をさせていただきましたが、まあやる気にね、少しでも皆さんがなっていただいたりとか、思いを持っていただいたりとか、ちょっと気持ちが入っていただいたりとか、ね、なんかやってみようかなって思ったりするっていうのが大事なんで、まあそういう気持ちを少しでもね、持っていただけるように、私もちょっとね、頑張って話させていきますので、またよろしくお願いいたします。まあ元気いっぱいな年末を迎えていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye。
最適なメガネ作りには眼科医とメガネ店の連携が大切です。メガワールド全店に新しい国家資格眼鏡作成技能士が在籍。大切な目を守るため眼科と連携し安心安全なメガネ作りをサポート。メガネ、コンタクト、補聴器、日本最大級メガワールド。
私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
台所の強い味方、カット野菜。ママ食材は安心安全便利で美味しい野菜をスーパーなどを通じて全国の食卓へお届けしています。お店、施設、イベントでもカット野菜で日本の食を守る。ママ食材有限会社。